皆様こんばんは。ようこそお越しくださいました。年末の忙しい中にこんなにたくさんの方にお集まりいただきましてありがとうございます。さあ、それでは恒例の K 君をお呼びしましょう。 K 君、
どうも、本日はお越しいただきありがとうございます。それではもう早速、西谷先生をお呼びしたいと思います。では、恒例の挨拶を行っていただきます。Ladies and gentlemen, and salaryman and OL の皆さん、西谷康人先生のバンダイセミナーをどうぞ。
皆様ようこそおいでくださいました。西谷康人でございます。私はよく、西谷先生ってどういう動機で手相を始めたんですかっていうね、質問を受けます。そのことに関しまして今日は最初にね、お話ししておこうと思います。私はですね、鳥取県倉吉市で生まれ育っていたわけでございますが、まあその15歳の時の話でございます。大体人の才能とかね、こう眠っている能力というのはね、思春期になってくると出てくるんですね。特に、まあ、私の本でも述べましたように15歳から、17歳、まあ、早生まれの人もありますから18にかかるぐらい、その15から17歳ぐらいの間に大体目覚めます。例えば急に絵を描き出すとか、急に音楽を、ね、始めて演奏を始める、あるいは急に本が好きになって本を読み始める、大体この頃です。15歳から目覚めるんですね。それでなんで15かと言いますとですね、手相でも流年で数えられるのがですね、15歳、ここです。ちょうどここですね、流年 法で測っていきますと、これ15歳のちょうど始まりのあたりから流年が数えられるんです。その前はじゃあどこにあるかというと、これは別に ないんですね。ということは人間の、始まり、これはやっぱり自分の自意識が始まる時なんですけどね、15歳。だいたいこの時です。それで幼稚園や小学校やじゃあ中学校はどうかというと、大体親の作り上げた世界の中で、子供は生きております。なのでね、本当に自分の感覚というかね、自分自身というのが芽生えてくるのは15歳。それで15になると皆さんにノックが始まるんですね。まあノックというのはトントントンと、まあ本来生まれ持っている才能ね、なんか小説家になりたい人は書き始める、あるいは何か小説を読んで感動する、そういうですね、ノックがあるんですね。それで私はどういうことがあったかと言いますと、15歳ってまあ高校1年生です。私は1月生まれ、早生まれなのでね、15歳がちょうど高校1年生の時なんですが、全く当時は占いブームというのはないですね。今からね、30数年、いや40年ぐらい前になるのかな、そんな前になるとないんですよ、きっかけが。だから占いとの接点なんていうものは全くないまま15歳まで来たんですね。そうしましたところ、私の両親が、測量の会社の土地を測るね、測量の会社ですけど、この会社を経営両親でしておりました。そこに高木さんというね、30代の女性が入社してきたんです。そしてその高木さんが、うちの母親の片腕となって、それで非常にプライベートでもね、一緒に旅行に行ったりとか、こういろんなところに遊び行ったり、お互いの家を行き来したり、まあするわけでございます。その実は高木さんのお母さんという方がね、これがまた面白い方で、姓名判断と、駅の免許改伝というね、すごいおばちゃまでございました。それでまあこの先生は お客様からですね、いろんな相談が来ると、もうピタリとは当たっちゃうんですね。例えば、私も聞いたところでは、あるお客様がね、先生、今日は実はバッグなくしてしまったんですと、どこにあるかね、ちょっと先生見ていただけますかっていうような相談がひっきりなしに来るんですね。そうすると、高木先生はですね、じゃあちょっと、待っててくださいねっていうんで、もう駅でジャラジャラジャラとこうね、竹ひごのような駅でこうやりまして、それでパッと出る毛がね、このなくし物は今日の午後3時過ぎに西の方角から出てくるっていう判断される。そうですかってな感じですね。そうすると実際その日の午後3時過ぎに西の方向のね方から連絡が入って、バッグあなたのバッグじゃないですか、落ちてましたけどっていうようなことが入るんですよ。それでってな感じで、まあ私も初めての占いとの遭遇ですから、それはびっくりしますね。だけどでもそんなことってあるのかなと例えば思いますね。でもそれが一つや二つや三つじゃないんですね。それでまあ別の時はね、ある女性が、奥さんなんですけどね、その高木先生のところに相談に来る。それで高木先生、うちの夫も1年間ね家でして帰ってこなくて連絡も取れないんですけど、どうなるでしょうかってのは相談来るんですよ。そしたらまたちょっとお待ちください、ジャラジャラジャラと竹ひごをね、竹ひごね、ジェイチクを引いて、それで、あ、この夫1ヶ月以内に帰ってきますよっていうのは判断されたんですよ。本当かなって、1ヶ月以内と思ってたら20日目ぐらいですね、その夫が帰ってきたんですよ。そういうようなことがね、次から次と目の前で見せられると、私もね、これはちょっとただごとではないなと、占いというものって面白いなというようにね、なってきたわけです。それでうちの母親が、私の知らないうちにですね、西谷康人という名前がね、どういう名前なのか一回見て、もらおうじゃないかということでね、見てもらったんです。それで答えだけ聞いたんです。そうすると安人さんはね、安人さんは、形のないものに向かえば大成するとという答えだったんですね。形のないものっていうとね、芸術とか作曲とかね、占いとか、あるいは何か創作とかね、本を書くとかね、そういう形のないものから作り上げていくというような仕事が向いているということですね。それで私は作曲家になろうと思って、もうすでにその頃一生懸命曲書き始めていた頃なんで、おこれは嬉しいなって言ってね、そういう喜んだ私でございますが、またもう一つ喜んだのは、うちの両親の会社をね、私長男なんですけど、継がなくても、継いでも合わないということをね、継ぐのは不向きだということをその高木先生が言ってくれたことがね、非常に私はうっしっしと思ったわけでございます、内心。でもその後まだ両親は諦めずにね、なかなか形のある測量の会社を継がせようとするわけでございますけどね、そうやって私と占いの遭遇がそこにあったわけでございます。でもまだ手相ではないんですね。なんで手相かっていうと、またこれもその高木先生にこう遭遇しましたのが15歳、やっぱりその頃です。本当1週間も経たない頃にね、今度は私の高校1年の時の同級生の同じクラスの川本君というのがねいるんですけど、この男が登場するわけでございます。何の話をしてたかという、そう川本が、なんで川本が出てくるかっていうと、その川本がですね、クラスの授業の休憩時間に突然ですね、西谷、ちょっと手相を見せてくれるかっていうの。手相？川本から手相という言葉はちょっとね、想像つかないですね。今まで一回も話したことない。いや、ちょっと手相を見せてくれるかっていうから、見て見てって言ってね、生まれて初めて見てもらった。そしたら彼が、これは変わった手相だと、 俺にはわからんと言って結局なんか思わせぶりっていう感じですね。見てよっていうのに、いや俺にはわからんと。なんで彼がそんなことを言ったかというと、実は彼のうちはお父さんとお母さんが大きな旅館を経営してましてね、それでそこの経営者のお父さんは実はアマチュア手相家でね、書斎に手相の本がずらっとあったらしいです。それでいつも読んでは芸者さんの手相みたいにして喜んでたんでしょうね、きっと。それでまあその影響で彼もちょっとかじっただけです。ちょっとまあかじり読みして私の手相を見たと。したらマスカケだったもんだからもうわけわかんなくなったという話です。まあそれでそこまで思わせぶりにされると手相に興味がいくじゃないですかね。ああ知りたいなって。そうしたらね、もうそれから1週間ぐらい経った時に、今度はね、何かクラスのね、田中君っていうんですけどね、と杉山君っていうのかな、この2人がね、俺たち祭りで手相見てもらったよって言うんですね。え、手相？へえ、それで何て言われたのって言ったら、いや、一人の方がね、俺は82まで生きるって言われたんだって。それでもう一人の方は、いや、俺76歳って言われたんだって。え、手相でそんなことがわかるのって。ええー、って。ああ、見てほしいなって思ったわけですね。でもまあ、その街頭駅舎もいないような街ですからね。それでどうしたもんかって言ったら、まあ、書店に行ったら本があったんですね。そこから、勉強し始めたんですね。まあ、私に15歳になった時にそういうノックがあった。それで、まあ、人間って面白いですね。何かのきっかけがうまい具合に訪れる。まあ、皆さんも、ね、訪れがあったと思いますけどね。恋の訪れでね、恋ばっかりしてて、あ、気がつかなかったっていうような幸せな人もいるかもわかんないけど、私はそういう、占いの、特に手相というものに関してね、なんかこう入る、そういうなんかこうメッセージがあった。